スピリチュアルウェルネスポッドキャストへようこそ。シンガーソングライター、音楽プロデューサー、モデル、瞑想講師のユキコと申します。このポッドキャストではいろんな視点を持つゲストを呼んで、一緒にウェルネスに対する意識を高め、自分の可能性や人生の目標の見つけ方、それを達成するためのツールをシェアしたいと思います。私にとってウェルネスとは、体、心、精神の一致を指すもの。それは体、感情、思考とも呼べます。ウェルネスとはこの一つ一つに意識を持てること。そうすれば自分らしさを表現でき、可能性を開き、自分にとって一番の幸せを感じられるかと思います。あなたにピンとくるメッセージや最も合う情報を役立て、合わないものはスルーしてくださいね。では私と一緒に意識を高めるための旅に出ませんか？皆さんこんにちは。お元気ですか？今回のエピソードでは、私が大好きな方を呼びました。森田敦子さんです。森田さんは日本における植物療法の第一人者です。あとルボアフィトセラピースクールの主催、株式会社サンルイインターナショナルの代表です。そしてエルの女性誌が選ぶ世界のチェンジメーカー100に選出されました。ぜひ皆さん最後までこのエピソードを聞いてください。はい、こんにちは森田さん。
こんにちは。
今日のゲストは森田敦子さんです。
森田敦子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。とっても嬉しいです、もう今日来てくれて。
あ、本当。でもなんかやっぱり会うとワクワクするわ。
ワクワクする、ね、ありがとうございます。森田さんはもうね、何年前とかに出会ったんでしたっけ？
そう、もう8年目に入る。
そうですね。
あっという間だね。
あっという間です。ですね、このポッドキャストのテーマはスピリチュアルウェルネスなので、はい、最初の質問は、森田さんにとってウェルネスとスピリチュアルは何ですか？
うん。まあ、私の中では、やっぱりこう、自分との対話？私ね、やっぱり大きな病気をしてるから、あの苦しさをこう体で、まあ、もう一度体感するとなると、ものすごく不安でね、やっぱ体の声っていうのかな、その体がこうちゃんとバイタルサインっていうんだけど、それを私に伝えてきてるのに、それをしっかり受け止めなくて体を壊したっていう経験があるので、私の中ではやっぱりこうウェルネスであるということは、体の声をきちっと聞いて、そしてそれを丁寧に手当てをしてあげること、それが、まあ、こう、スピリチュアルに生きるっていう、いわゆるこの大自然の中で生きるっていうことにつながるので、やっぱり体の声を聞いて、きちっと手当てをして、まあ、笑顔で生きるっていう、そんなシンプルなこと。
素敵です、
本当。
とっても素敵です、うん。そして、森田さんはいつとなぜウェルネスの道にお歩き始めましたか？
そうですね。私ね、子供の頃はすごく大事にしてたはずだったの。なぜかっていうと、ものすごく田舎で、ちょっとこう、切り傷や擦り傷は庭にあるね、つわぶきとかアロエを取ってきなさいとか、そして少しこう寒い時にはゆず湯に入るとか、そういう、まあ、それからちょっと神経痛があったり、おばちゃんたちの様子を見てたりすると、よもぎでね、もぐさを作ってお灸をしたり、当たり前だったのよね、そういうことが。
そうなんですね、うん、若い頃から。
若い頃というか、小さな頃。だから、その時は当たり前にそういう、普通に周りにある薬草を生活の中に取り入れるっていうことが普通だったの。だから、自然に生きるっていう意味では、案外おばあちゃんがそうやってやってくれてたのよね。
なるほど。うん、
けど、東京へ出てきて、大学へ行って、私、全日空という会社でね、うん、当時、まあ、バブル時代っていうのかな。ものすごくもうみんな働きたくて、働きたくて、楽しくて、夜はみんなで飲みに行って騒いで、で、そんな生活を送っていくうちに体を壊したでしょ？だから、その、体の声を聞けなくなったのよね。当たり前に、こう、ちょっとした何か問題が起こったら、ケアをしてあげられるような場所もなかったし、すぐ薬とか、そういったものに頼ってしまった生活が、あったんだけれども、ただ、大きく体を壊してみて、あ、こんなに健康であることがどれだけ大事なのかってことに気がついて、で、 どうしようかなっていう時にフランスで植物療法学を勉強できるよって、私の当時友人だったデルフィーヌさんがね、デルフィーヌ舞子さんっていうんだけれども、フランス人のお父さんと日本人のお母さん、その友人がね、近くに暮らしてたの。で、フランスで勉強できるよってお世話してくれて、で、ヨーロッパへ行ったら、そこに自然療法、いわゆる、まあ、ヒトテラピーもその自然療法の一つなんだけれども、まあそこの勉強に没頭して、で、没頭するだけじゃなくて、やっぱり体感したかったから、エルボリステリアっていう自然療法のファーマシーに行って、いろんな薬草を買ってきて、飲んだり、塗ったり、香ったり、そして口に、あ、私、子供の頃にやってたな。だから、大人になって始めたような感じだったんだけど、最近気がついたら、子供の頃はやってた。だけど、この東京へ来て、ピタッとやめて、なので、まあ、本格的に自然療法に携わったのは、そうね、20代半ばね、フランスに行ってから。
で、そのきっかけって、ちょっと体を壊したって言ったじゃないですか。うん、それって何歳だったんですか？
23 歳。
23歳にから。
23歳、
うん。なるほど。で、どの病気だったんですか？
まずはね、呼吸ができなくなる。まあ、喘息って一言で言っても、喘息もピンからキリまであるんだけど、うん、私の場合はもう即刻入院しなくてはいけなかったんですね。で、まあ普通に自分で呼吸ができないので、もう気管支を広げて、そしてもうそれだけではなくて、減管差療法といって、私がなぜ、何をトリガーにして、呼吸ができないのかってことを全部チェックして背中にまあ穴を開けていくんだけど、
うん、
簡単に言うと。で、その因子を体に打ち付けていくわけ。だから、アレルギーを起こして自分の気管支が閉まるものを全部体の中に取り入れても延々と点滴してた。
へー。
そう、それと気管支拡張剤を使ってた。ステロイド剤ね。で、そうするともうものすごい今度体がパンパンになって、まあ、皮膚のアレルギー、喘息とアトピーみたいなものが併発して、それがやっぱりストレスだけじゃなくて免疫力が落ちてたんだと思うのね。だから、そういう呼吸ができなくなるという病気。
なるほど。
もう一歩間違えたら死ぬのよ。
へぇ、うん、そんな経験を23歳にして、すごいですね、
うん。
で、そこから、まあ、まずは普通のね、お医者さんでお薬を飲んで、一旦治ったんですか？
お薬を飲んで治療するんだけれども、やっぱり、いつこの発作が起きるかわからないから、だから、絶対この気管支拡張剤を手放さないでくれと。で、あ、苦しいなと思ったらもうすぐや、もう考えないでくれと、もう即。
だから怖いですもん
ね。怖い。うん。死ぬなって思ったし、昨日たまたま同じ病気だった人がいて、あれ一歩間違ったら死にますよねって、そうでしたよねって言って、お互いすっごく意気投合して、あれもう一歩間違えて、一歩体、カバンの中にこの、ね、いわゆる薬が、シュッてやれる薬がなかったら、死にますもんね、みたいな。すごい気投合したの。だから、やっぱりしばらく薬が手放せなかったかな。皮膚にはステロイドつけなかったら、体液が出てくるようなひどさだったし、そんな感じでしたね。
で、どう治ったんですか？
で、一つはね、自分でこの病気をしてみて思ったんだけど、ただアレルギー体質だからじゃなくて、結構ね、精神的な、心理的なものが大きいというふうに思った。もちろん体質もあるけれども、繊細だったり、まあそうすると私が自分が繊細ですって言ってるようなもので、なんかすごい気を使う人とか、気を配る人とか、いわゆるその繊細な方がなりやすいって言われる意味が分かった。なので、こう神経がこうピリピリとしたり、すごくそのストレスに弱いのよね。そういうことが起こると、案外この発作が起きやすくなる。だから、そう考えると、ただアレルギー物質がそこにあるとか、そういうことだけじゃなくて、その心理面というか、精神面がものすごく大きく関わってるの。うん。で、そういったことも、フランスへ行って勉強していくんだけれども、やっぱり薬を手放したいと思ったのよね。そしたら、そのさっき言ったデルフィーヌが、いや、もうちょっと自然療法を取り入れたら、いう話になって、ヨーロッパにはエルボリステリアって自然療法のファーマシーがあって、すぐ薬じゃなくてね、あるいは薬で治療した後、こういう いわゆる本当に自然に体を整えていくっていうところに、きちっと知識をあなた持つべきよって言われて、で、まあそこからかな、それで向こうへ行って、気管支拡張剤とステロイドをたくさん持って行って、うん、でもやはりそこで、そのただ植物のね、化学、どうやったら体のこの呼吸が楽になるのよとか、神経が緩むのよとか、女性ホルモン用作用があるのよっていう学びよりも、体の仕組みを教えてくれたわけ。それがすごく良かった。だから、ただ単に薬を飲めば治る、治らない。で、ただ単に自然療法をやればいいかって、そうじゃない。やっぱり、体から湧き上がってくる声を聞けて、そして、あ、ごめんねって私の心が、体をね、借り物なのに、ケアしてあげてなかったね、うん。で、ちゃんとケアをしてあげて。その、発信してくる、その痛みとか、呼吸ができないとかっていう、それが何をしてしまったから今、そういうサインを出してくれたのっていうことをちゃんと状況をつかんで、それに見合った手当てをしてあげる。落ち着いて手当てをしてあげる。で、ごめんねって自分の体に言えるような余裕を持てと。うん、その上で、どの薬草を使ってあげると、スーッと呼吸が整うかとか、それから体を温めてあげないと、呼吸困難になってくるとね、ものすごくね、こう、筋肉がこう、なんていうのかな、カチンカチンになるわけ。うん、もう神経がキューってなって、うん。そうするともう血流がうまくいかないのよね、うん。そうすると酸素とか栄養素を運んでもらえない。だから悪循環になるでしょ、うん、なので、そこはもうすごく温めてあげたり、それから、その温めてあげるときには、この植物をこうやって浸透させてあげてね、うん、手足、足先、それから仙骨、何も呼吸ってこの口と肺だけじゃないのよっていうところかな。そんなことを学ばせてもらっていくうちに心が落ち着いて、で、だんだん薬がなければならないっていう感覚がなくなった。
なるほど、うん。で、そこで薬も使わないようになったんですか？
なったの。すごい。
すごいですね。
そう。昨日話した、方は男性だったんだけど、未だにもう薬手放せないって。カバンの中に入ってるわけね。同じぐらいの、まあ、嘘。四つぐらいしたって言ったかな？でも、本当に怖くて不安だって、未だに怯えてるわけよね。だから、やっぱり、その自然療法って、もちろんツールがあるわけよ。植物や薬草とか、例えば漢方もそうだし、針やお灸や、瞑想や、いろんなものがあるでしょ？けれども、やっぱり、体の声に耳を傾けてあげられるような、そういう、
余裕とスペース。
うん、余裕とスペースね。それを持ちなさいって、フランスの、一個さんの、お父様フランスの方でしょ？
はい。
うん、だから、私もその、本当にそのフランスの、婦人科の先生、フィットテラピーの先生から、そういうことをね、伝授された。
素敵ですね、うん。なんか、何かを失って、だから、健康を失って、やっと気づくことってやっぱりあるじゃないですか。だから、この体とマインドと心ってどんだけつながっているのっていうことをよくわかりますよね。この、こういう、病気をすると。
そう、うん。もう本当にセットよね。
セット。
で、だからバラバラに考えられないし、つながっているっていうことは、これは一回体を壊してみないとわからないと思う、
うん。
で、本来は壊さない方がいいから、例えばね、こういう話も、聞いてねっていう感じなんだけれども、ただやっぱり、壊さないでいける方がいいけど、何かちょっとこう壊した時に、気がつくことじゃないかなって気がした。
わかります、うん。で、多分森田さんの場合は、そこで使命が生まれたというか
。そうなのよ。そうなの、そうなの。何かが生まれたのね。
まあ、だけど、私、実際、私も去年結構、体を壊して、
うん、
新たに気づいたこともあったし、やっぱり、すごく自分の心の声と、ね、聞いてるはずなんだけど、私すごく瞑想したりとか。
うん、そうね、瞑想もしてるし、うんうん、
すごく。だけどやっぱりそれでも何かもっと深いところに出てくるものがあるかなと思って、だから改めて、なんか物事をもっと手放せるようになったし。
うんうん、そんな話したね、この間ね。
そうです。そう。いつ頃に、その、 抗生物質とか、その、ステロイドとか、そういう薬を、うん、手放せたんですか？何年後？
案外ね、そうね、自然にだったんだけど、いや、フランスへ行くときね、パリに行くときね、たくさん持ってってんだの。
うん、
もう、これでもかって。だけど、フランスにだって、お薬はあるし、うん、でも私は、これがなかったら不安だって、いつ発作が起きるかわからない、一歩間違えたら死ぬって、そのぐらいだったから、で、やっぱりそこの時に何も考えないでシュッと一吹きしてくださいと。ね、気管支拡張で。その時に、お医者様がこう言ったの。1日3回までですよ。
はあ、
そう。だけど、同じこの病気になった人たちは、そんなことで済まないのね。で、昨日お話ししたその友人もそうだったんだけど、もう1日10回とか15回とか。だから3回以上やるともう体が持ちませんよ。だけど、だって、息ができないんだもん。だから、もうどうしたって、ちょっと苦しいと怖いから、シュッとこう、うん、薬を入れて、もう無理やりにでも気管支を開かせる。もう、気管支拡張剤が友達です、みたいな感じだったのね。だから、手放せたのは、これはフィトテラピーを学ぶ上でも、学んだからじゃなくて、その先生たち、もう本当に自分が今やってることの全てを与えてくれた。その人たちが私をこう抱きしめてくれるわけよ。で、あつこ大丈夫よ。うん。大丈夫よ。もうちょっとちゃんと体を信じなさいって。まあ、ハグしてくれるじゃない？フランスの方ってこうやって、ね、4回こう、これなんていうの？
触る。
触る、触れて。
キスする。
キスして、もう1、2、3、4、みたいな。
4回あります。
4回もうサバーみたいな。もう元気よ、素敵、大丈夫よ。って、あつこ大丈夫よ。ね。だけどやっぱりドクターだったし、そして、その薬草ね、結局お薬の原点薬草よって未だに、いわゆる薬の4割は植物由来よ。だから、そこのところを、その、に頼りすぎないで、そういった仕組みを教えてくれて、そして科学を勉強するんだけれど、それよりも、その、安心感、あ、ベランジェールって言うんだけど、もう、あ、ベランジェールがいてくれる。あ、ジョンがいてくれる。そして、その時は亡くなったけど、コーニオ先生がいてくれる。みたいな、こう、ぎゅっと抱きしめてくれる安心感。だって、変な話、お薬売った方が、医療って儲かるじゃない？変な言い方でしょ、うんうん、だから儲けるためにやってるわけじゃないかもしれないけど、何も考えないでシュッとやれ。でも3回以上やるなと。だけど15回もやってる私がいて、不安じゃない、
うん、うん。
だけどその安心感ってもの得られなかったのね。日本で。もう一生なんだ。けれどもそうじゃないのね。だからお薬の仕組みも、どうして気管支が開くのかという仕組みも全部教えてくれて、その上で、一番、いわゆるマインド、すごくそのマインドフルネスという言葉があるけれども、まず自分を落ち着かせて、空にする。うん、日本の、その、なんていうのかな、お経の中に、般若心経の中に空即是色識、空って言葉が出てくるんだけど、うん、本当に空っぽにするのよ。で、そして大事な情報だけを自分の内側にこう入れてね、ちょっとこう、旗から自分を見てね、そしてやっぱりそういう、なんていうのかな、自分の内側を見る、うん。まずそこよって。私は見てあげられないけれども、そこはお手伝いするわ、フォローするわ。だから、まずそこから始めなさいって、フィドからじゃなかったのね。この安心感。安心感が呼吸を楽にする。不思議よ。
やっぱり、その人がいるから安心するっていう、ところからスタートして、うん、もう最終的に自分がいるから、うん、自分をサポートしてるから安心するっていうところまでたどり着いたじゃないですか。
そう。
そこどうやってどうしましたか？
自分でね、うん、まあ、たどり着くわけ。呼吸の問題だけじゃなくて、生理も止まったし、もう、お子さんは諦めてください。で、20代で言われたら、ちょっときついよね。で、その時にヨーロッパへ、まあ本当のこと言うと逃げるように行ったわけ。なんか取材とか来るとさ、本当のこと言うと、いや、体を壊したので、いや、勉強しに、薬草を勉強しにフランスに来ました。以上、みたいな。なんかすごいご立派じゃない。だけど、メイキコさんの前で本音を言うと、私は逃げたかったわけも、日本にいたくなかったし、当時は寿退社っていう結婚退社じゃなかったら認められなかったような、そんな時代だったのね。 だから逃げたわけ。もうなんかここにいたくないって。けれども、自分の体と心とマインドがこう繋がってるってことを、見失わないで、見ててくれる人がいて、抱きしめてくれる人がいて、そしてチャレンジしてみるこの勇気が出て、で、自分で自分の体に何が大事なのか、食べること、呼吸、それから頭を空っぽにすること、そういうことをやれるようになってきたときに、あ、やっぱり自分の体を信じれるのって自分しかいない。
そうなんですよね。ね。
そうで、その自分の体はずっといいわけないっていうことに気がつくわけ。ちょうど婦人科の先生だったのね、ベランジェールが。だから、あつこ、28区を境に、いわゆる女性ホルモンもゆっくり落ちていくのよ。これ性ホルモンにね、が、まあ、スタートして、前駆体として、こう、行く、そういったものが減っていく。なぜなのか分かる？生殖期が終わるからよ。だから、生み出していく性であるっていう、その女性性っていうところから、取って考えると、あ、女性ホルモンがなくなっていく、プレ、更年期、更年期、怖いわね、じゃない。うん。それも一つの女性の体の、なんていうのかな、こう、取り扱いを丁寧にしてあげたら、あなた、プレ更年期や更年期は、感じずにいけるのよ。ちゃんとソフトランディングさせてあげるのよって。だから、年を取っていくと、今のままではいられないよね。だから、必ずどこかで、こう、つまずくわけじゃない。だから、そんな時もこういうふうにしてあげればいい。あんな時はこんなふうにしてあげられればいいのよって。前もって前もって自分の体を、こう、未来予想図を考えて生きられるようになると、ケアが早くできるでしょ？予防っていうわけ。うん。そうするとやっぱ未病でいられるのね。いわゆる症状が起きないでいられる。まあ、そういうことも自分の体や心を信じてあげる。そこからまず支えてもらって、そういう心境に至っていったのよね、4年ぐらいかけて。
それって結構大きいですよね、うん。やっぱり考え方として、やっぱり何か病気しちゃうと、うん、バンデードのようにそれを、うん、それだけをケアするじゃないですか。だけど、そこが問題じゃないのよって教えてくれて、まずはもう心と心の声を聞いて、そのすべてのコネクションを感じて、で、そこで何が必要か。自分で選ぶっていうなんか、
そう、
その考え方を教えてくれて、で、そこから、まあ人間だから忘れちゃうじゃないですか、うん、やっぱり忙しくなるし、う
ん、忘れる。
悲しく、まあいろいろね、悲しみもあるかもしれないし、いろいろアップアンダウンがある中で、ね、いつも思い出して、
うん、
で、そこで自分の心とつながってっていうことをずっとしてたら、もう、自分の体を信じるようになれたっていうこと、徐々になれた。
なのね、
うん。素敵ですね。
本当になっていくうちに、だから、さっきの質問なんだけど、薬を手放して、忘れて、薬を忘れちゃいけない。あのね、家の鍵ぐらい忘れたっていいのよ。いいのいいのみたいな。携帯落とした。それ大変よ。だから何みたいな。だけど私の場合は気管支拡張剤がなかったら、その場で生き耐えるっていう、そういう経験だったから、それが忘れても、あ、まあ、いっか。うん。あ、ここは、あとここから帰るまでちょっと無理しないようにしよう。あ、きちっと水を飲もう。何か問題があったら落ち着いてこの呼吸法を少ししようってこうさ、思えるようになってくのよね、不思議と。
なるほど。う
ん、で、だんだん、いらなくなっていったの。それ以来、私はお薬というお薬をほとんど今この57歳まで飲んだことがない。もちろん、重篤な時とか、必要な時にはあるよ。一回ね、親知らずがすごい痛くなってね、死ぬかと思った。で、まあ最初、エッセンシャルオイルでさ、クローブっていうね、局所麻酔って言われる、そのクローブのエッセンシャルオイルがあったから、こう、歯茎に塗ったら、一回スッと痛み取れたけど、もう痛くて痛くて、うん、っていう時にアスピリンだって、痛み止めだって飲むってことはあったけど、
うん、
だけど、いらなくなったね。
すごいですね。
そう、もう、前もって予防するから。もう前もって体が、ちゃんと反応することを聞くようになったから。
うん、
無理しないもん。
すごく、センシティブ、自分の心にセンシティブではないと聞こえないですよね。
うん、そうよ。
あと自分のことをすごく深く知ってないとわからないことですよね、
うん。そうなの。そう、もう本当にそうで、そのベランジェールがね、書き出せと。小さな頃から体質や体調、うん、で、お母さんおばあちゃんにこうやって褒めてもらうとすごいワクワクするとかね。で、どんなちっちゃい頃おばあちゃんがその薬草を使ってたかとかね、その時にもう楽しかったとかね、例えばそんなようなことでもいいんだって。だから、そういうようなことをこう自分に書き出して、だけど熱が出る時はどういう時かとかね。
なるほど。
そういう、そう。
ことをしてたんですね。
そう、私ね、明日が運動会とか、明日が、私ソフトボールやってたのよね。で、もう勝ちたくてしょうがないわけ。で、ソフトボール、命かけてたのよ。小中。高校の途中まで。もうその前日にすっごい熱が出るわけ。遠足とか。興奮しちゃうのよ。
うん、
もう明日と思うだけで。そういうのも一個の癖でしょ？とかね、こんなちっちゃいことも何でもいいから書き出していく。そうすると、多分みんなやったことないと思うんだけど、あれ？って私、こういうね、体質なんだ。私こういう時にこんな風に感じるんだってことがわかるわけ。
そう、それ聞きたかったんですよね、うん、森田さんに。やっぱり治すためにどういうなんか自然療法の、まあ、フィトテラピーの、うん、植物を取り入れたかって普通聞くじゃないですか、
うんうん、
だけどそれだけじゃないんですよね、うん、他のツールを使って自分をもっと知って自分ともっとつながって、
う
ん、
そうそう、
で、まあその上にもちろん植物のことを勉強した上で選べる何が必要なのかっていうことですよね。
うん、そう。だからね、うん、今、ルボアっていうのはまあ、ボア、木でしょ、うん、で、まあ木だけど、こうまあ林のようなラフォーレの森じゃないけれどね。でもそういうなんかこう、ルボアフィトテラピースクールって名前をつけたんだけど、大学と組ませてもらって、で、そこで一番最初に伝えることがあって、もうまず自分であるってこと。もう、まず自分って日本では奨励されないのね。やっぱり協調性とか、自分を自己犠牲しても相手をとか、やっぱりその、家族のために、会社のために、仕事のために。だから大学生になってコンパに行くと、相手のお酒を継いであげて、自分は後回しじゃない、じゃないと。結局、自分のこのコップの中に、日本で中野ひろみさんという人もよく言うんだけど、ちゃんと、ベランジェールも言ってて、ちゃんとこうお水をね、いっぱいついであげる。うん、ひろみさんという方はコーヒーっていう。アルナ先生はお水ね。とにかくいっぱいいっぱいついであげたらね、それでも次出していくの。そうすると、このいいものとかワクワクするものは全部自分に。そうすると、ここの弁が開いて、だから、これが、あなたへ、あなたへって行くと。だから、まず、自分の、この器をちゃんと満たそうねっていうこと。で、そうしないと、なんで自分の内側がこんなにカラカラしてるのか、潤ってないのか、悲しみや切なさがあるのか、そして痛みがあったり、だるさがあったり、眠れないのかっていうことがね、この空いてるところなんだとしたら、そこをちゃんと、まず自分だよっていうふうにしてあげないことには、その知識や、例えばそういういろんな、こうしてあげたらいいよなんていうことを相手に伝えてる場合じゃないよね。
うん、
自分空っぽなのにみたいな。空っぽな人が、あなたまず自分のそこをね、満たそうよ。で、自分の力だけで無理だったら人に助けていただこうよって、そこが根本なんだって気がついたのね。で、その後かな。やっぱり自分、だから自分の体の声を聞くってことだし、満たすってことだし、そして、そこの余力から、周りに愛を配れればいいでしょ？だから、その中に症状とか体の中の苦しみみたいなものや、精神的な切なさみたいなものも全部入ってるから、そこに常にこう、栄養素を、こう、じょうろでお水をあげるみたいに木にね、大事なんだと。
自分を受け入れるっていうのも大切ですよね、うん、多分、その、愛情、を与えられるちょっと前には、やっぱり、さっき言ってたように、こういう時に病気しちゃう、うん、風邪、熱を出しちゃう、うん。いや、もう何あなたって罰す ちゃう癖もあるじゃないですか、うんうん、人間って。
自己嫌悪に陥っちゃうとか、反省しちゃうとかね。
とか、今、もうなんでこんな病気になってるの、うんうん、って自分の体に言ってしまう。うん、それってありましたか？
ない。あ、もちろん最初はなんで私が、どうして私だけこんなことになるのって、20代の時思ったけど、やっぱその後かな、結局、完全に意識が変わったわけよ。自分の体のいろんなことが起きてることっていうのは、私が作ってる。私が作ってる。ね。体は、そうそう、借り物なのよね。だけど、今だって、こうやって、いっこさんと話してる時だって、もう自律神経は働いてくれてるし、ホルモンも働いてくれてるし、もう自動に血流は働いて、むくみがないっていうことは、その血管から、たくさん穴が開いてるところのね、栄養素と酸素を運ぶ、この血管の出入りしているものが一定になっている。だからむくまないようになってるとか、まあもうものすっごい、この働きが自動的にされている。パーフェクトなのよね。そのパーフェクトに、働いてくれている体を、誰が、結局、引きずり回して、無理させて、痛いよって発物質出してくれてるのに、なんかだるいよって、ちゃんとバイタルサイン出してるのに、誰よって、あ、私だ、ね。私っていうなんか脳というよりもその心が、いや、もっと頑張らなきゃ、こうしとかなきゃ、あの人にこうしといてあげた方が絶対に違いない。あ、これはいい仕事だけど、やりたくないけれども、でもこの調和を考えたらしとかなきゃいけないって言って、うん、自分でストレス買ってくるわけじゃない？で自分で無理してるわけじゃない？だから、あ、体に関して見れば、なんで私ばっかりなんておかしいじゃない？私でしょみたいな。このパーフェクトなね。例えば障害がもしあったとしてもよ。でも、それでもこう生きるために動いてくれている、その細胞を作り上げてくれている体に対して、結構失礼なことしてるの？あなたでしょみたいな。そこに気づいたわけ。
うん。
で、もう一個言うと、魂みたいな。日本で言うと、魂とか、ソウルとか、すごくその、まあ、スピリチュアル的な、まあ、日本ではこう、気の流れとか、目に見えないものなんだけど、うん、湧き上がってくるじゃない。うん。なんか、これすごいワクワクするとか、これ好きとか、ね、例えば私は、もう会った時から、私はすごい気があったと思ってて、ゆきこさんと。
私も。
あ、ね。なんかこう、あなたが好きとか、反対のこともあるわけ。あ、ちょっとこれ違うな。なんか嫌だな。もう、そういったところは、やっぱり湧き上がってくるものだから、あ、うまく仲良くしとこうと、計算してやる、じゃない。もうそういうことはごめんなさいね。無理だわ。うん、ありがとうね、うん。さようならって手を振るわけ。ね。だけど、その湧き上がってくるものにあまり背いてしまうと。うん。ねばならないとか、ね。そうしなくちゃいけないとか。そんなことばっかりで物事を選んだりしてると、このなんか湧き上がってくる、まあ、いわゆる気の流れ、ソウル、思いみたいなものがシュンとするのよ。クシュッみたいな。縮んじゃって。で、そして、もっと働きなさいよって体に言うわけじゃん。ね。そんなのもう病気するよねって。だから、誰なのこの体にしたのはって言ったら、あなたじゃないって言ったら、とりあえず体に謝ろうよって。
うん、
ごめんね。ちょっと引きずっちゃったね。じゃあ、これから手当てをするねって。だから、それ以来、それが分かった以来、一切反省しないし、反省って言うも、ごめんごめん、手をかけてなかったね。だったら、手を当てるね、手当てをするねっていう風に変わった。
感謝に変わったんですね。
感謝に変わった。働いてくれてたのにね、ごめんね、みたいな。
その切り替えってすっごい大きいですよね。うん、
大きい。すっごい大きい、うん。大事な人を失ったことがあって、で、その人の、火葬場に行って、あ、本当に燃やされて、本当に骨しか残らないんだって、体は燃やしてくから置いてくものなんだと思った時に気がついた。はっきりと。それは父なんだけどね。うん。そう思ったね。だから、体は置いてくものであり、借り物なのよね。だからやっぱり大事にしなきゃいけないっていうか、ごめんねっていうのと、あと感謝っていうのは、まあだからお詫びと感謝。なんでなんか言ってる場合じゃないよね、みたいな。まず謝った方がいいよ、体にっていうね。
確かに。
感じに完璧切り替わったね。
で、そこの切り替えもあり、うん、その心の切り替えはどうでした？なんか、例えば、じゃあさっき言ってたの、うんうん、センシティブな部分、うん、自分はすごくセンシティブっておっしゃってたじゃないですか。うんうん、そこは、まあ多分、自分をね、否定する人もいると思うし、その、うん、なんでこんなにセンシティブなのとか、
うん、
もっとなんか自信を持ってとか、
うん、
もっと堂々に行きたいのにって、ね、思う人多いと思うんですけど、 そこもなんか罰する ところからどう
切り替わったか、うん、これはね、やっぱりそのベランジェールとか、あのフランスのね、私のね、先生たち、いわゆる仲間とか、あのさっき言ったデルフィーヌもそうなんだけど、なんかちょっと日本人と考え方違うのよね、
うん、
で、日本のいい考え方もあるし、フランスのいい考え方も、だからこう国別ではないんだけど、いい意味で私ってものにこう堂々と自信持っててさ、で、なんかフランスの方のいいのはさ、うちの国見てみたいな、一番なんか世界で一番最高なのよみたいな、なんか言うじゃん。
あります。
ね、あるじゃない？で、日本って見て、私は今そうよ。見てって日本ってこんなに素晴らしいのよっていう人あんまりいなくて、どうしてもこうなんかどこかと比べて、いや、うちの国はもうああでこうでっていうの多いじゃない？だけどね、その癖がね、ついたな。特にその先生が、あなたのいいところももうバシバシいっぱい言ってくれるの。で、本心から言ってるの。で、私そんなにすごくいいんだと思っちゃって、いい意味で勘違いしていくわけ。うん。アーツ子は、その繊細さっていうのは、科学的なことをやる上ですっごく大事なの。雑把じゃない方がいいのよ。アーツ子もほんと、エクセレントとか言われたら、私はエクセレントなんだ。思って、
ね。コーチングしてくれたんですね。
コーチングしてくれたのよ。で、あなたはね、って。それで、あ、そうなんだ。そういうことはネガティブじゃない。
うん、
結構前向きなことじゃない。まあ、もう一個言うと、くよくよしなくなるのよね。だってこうなのよ。すごくこんなことがあって、あんなことがあって言ったら、そのベランジェルたちみんなで笑うわけよ。なんかなんでそんなことで悩むの？え、そんな人と会わなきゃいいじゃん。え、やめればいいじゃん。嫌いって言ってらっしゃいよ。笑顔で言ったらいいのよ。パスって切っちゃえばいいのよ。だけどその時に、おばって。ね、おば、うん、おばって。ね、さよならって言っちゃうとなんだけど、おばって言えばいいのよ。うん、何それみたいな。さよならよ。いらないじゃないって、うん。え、だって悪く言われるじゃん。日本はね、調和が美って言われてるのよ。
うん、
そんなの美じゃないわよ。え、美じゃないんですかって。じゃあ何ですか？あつこのこと悪く言われてね。じゃあね、性科学のことずっとやってたから、性のこと、デリケートゾーンのこと、膣のこと、例えばやって悪く言われて。いいじゃない、言われたら。うん。そんなこと私に関係ないわ、ケセラセラ。何それって。ね、人に何か悪く言われて。そんなちっちゃいこと何悩むのよ、あつこ。私がいるじゃない。あなたはもうエクセレントなのよ。で、私だんだん。あ、そうかもしれないな。人に何か言われたり、ああだとかこうだとか陰で言われたって、どうってこっちゃないみたいな。どうでもいい。私はこの思いで行きたいんだ。これを聞いてもらいたい人はこういう人なんだ。私はゆきこさんが好きなんだ。私はこの人たちとやりたいんだ。あっちじゃないんだ。ここじゃないんだ。ね。で、たとえすごい近い人でも、これに面白いんだけど、知り合いベンチっていうね、名前をつけろって教えられたの。うん。すごい近い人ともお別れすることあるでしょ？あなた嫌いよなんてやったらストレスになるから、もったいないと。
うん、
だから、こう自分で絵を描いて、知り合いベンチっていうところにね、こう、描くわけよね。絵に。そこを座らせるの。またいつか戻ってきてもいいし、そのベンチごとどっか飛んでってくれてもいいことよ、みたいな。だから、いわゆる、さよなら。で、どうなったかっていうと、ケセラセラ、みたいな。だから、好きな人としかやらないし、好きなことしかやらないし、それが、ゴーイングマイウェイですね、とか、本当に森田さん、まず自分ですよね、って、非難の言葉で言われたとしたら、そうなんです、まず自分なんです、それがモットーなんですよ、なんか言っちゃって。
うん、
全く空気読まない。なんて人生短いのよ。そんなところに気を使って、相手に悪く思われたくないとか、嫌だなと思うところにあえて近寄ってっていいこと言うとか、そんな時間ないのよね。
うん、時間ないし、やっぱり体にも影響するし。
そう、体がシュンとする。
うん、体 と、まあ、やっぱ魂ですよね、さっき言ってたほど。あなたは、ね、子供のように、パンパンって叩いて、 それが私たちがやってしまっていることなんですよね。
そう。結局、自己反省ばっかりしてたら、もぐら叩きのように、上から叩いてるようなものよね。だから、それを認めて、先生が、抱きしめる回数を増やしたって、ある時言ってた。出会って10年ぐらい経って。なんで自己反省ばっかりしてるんだろう、この子はと思ったって言ってた。そこからね、少し繊細さがなくなって、まあ、いい加減っていう言葉って、日本語に言うと、いい加減とも言えて、いい加減って悪い言葉に聞こえるんだけど、いい加減っていうふうに、ちょっとこう、いいって上がるとね、ちょっとリエゾンとは違うんだけど、いい加減になるとね、良い加減になるから、まあ、大概大概っていう言葉があって、そのぐらいでいいのよって、なっていくじゃん。したら、まあ、いっか、みたいな。それは体にものすごい響いた。うん。
やっぱり体ね。全部すごく深くつながっているから。そう、すべて自分のやりたいことを、感じてることを、考えてることを、全部受け入れる、愛すると、もう幸せですよね。
そう、幸せよ。
もうそれしか、
本当そう。
生きるべきの人生を生きると思うし、本当にリアクションよりももうすべてインスピレーションで動けるっていう、う
ん。本当そうなのよね。そう思った。そのまたさっきのちょっと喘息の話に戻るとね、昨日ちょっと会った人が、喘息の人って朝起きてこなくて死んでいましたっていうのが多いわけ。夜中に発作が起きると、もう1分ぐらい呼吸で、酸素が入ってこないと、もうアウトなのよね。だから死んでしまう病気だって言ったでしょ。で、それやっぱり真横に眠ったことがないの。必ずちょっと体を45度起こしてとかしか寝られなかったのね。でね、朝起きて、あ、なんとなく手触るの。あ、生きてるみたいな。これがもう20代、30代の、おー、よく来た、大丈夫みたいな。毎日こんな感じだったわけよね。すごいですね。こことはもうそれ感謝じゃん。とりあえずよし、みたいな。だから、そういう風じゃなかったですかって言ったら、いやー、わかるわかる、ほんとそうだったって言ったとき、それがたまたま昨日なんだけど、だから、もうちっちゃいことにもなんかありがとうって思えちゃう風になってしまったのよ。あの、病気が教えてくれたっていうかな。だから、生きるってことが普通じゃない。だから、そんな、あの、自分の体に鞭打っててどうするのって。
いや、今すごく素敵な言葉でした。その生きるって、もう本当にギフトですよね。
ギフトよね。
宝物で、
そうい
うふうに毎日生きていたら、多分このお仕事はしてない。この旦那さんとはいない。
いないな。
あの、この場所にはいないっていうのはもしかしてありますよね。
そう。そうするとね、あの、スピリチュアルというのかな。ふわーっと降ってくるわけ。あ、こんなことしてみようかな。あ、なんかこれ楽しそうだなって降ってくるのよ。本当に。なんかこう、あ、何か理由があって、それがきっかけで今何かをやってるんじゃなくて、なんかふっと、あの時抱きしめてもらった、あの感覚、すごく泣けちゃったなって。あ、私もなんか、そんな風な人になりたいなって。例えばね、ふっと、あ、じゃあこんなことやってみようかなとかさ、結局、あの、降ってくるのよ。で、それをキュッとこう掴めて、それをこうコツコツやることが楽しいと思えるかどうか、っていうふうなことが一つのきっかけとなって、今、こういう仕事をしてるんだけどね。
うん、多分、あの、森田さんはやっぱりすごく、その、まあ、緊急なところにいたじゃないですか。その、まあ、死ぬかどうかわからない。だからこそ、もう毎日は全力で行きたいっていう、なんか、もう、行動をすぐするっていうタイプかも、じゃないですか、多分。だけど、多分世の中の人は、そういう経験してないからこそ、多分その不安とか恐れとかで行動がしづらくなっていると思うんですよね。そういう方に何か言いたいことありますか？
そうね。私もね、すぐなったわけじゃなかった。考えてみたら、ゆっくりゆっくり、日本に帰ってきて、何度も何度も不安になり、なんかね、 仕事でフランスに行かなくちゃいけないのよって周りの人には言ってるわけね。25年前ぐらいからずっとね。でもそうじゃないの。やっぱ会いに行きたいわけ、先生に。だから私今こうしてるっていうところで相談はしないけど、やっぱりね、先生の顔を見て
抱きしめられたい、
抱きしめられたい、うん、安心する。で、なんかそこで仕事作って帰りますみたいな。え、そっちみたいな。うん。で、やっぱりそこで励ましてくれるわけじゃないのね。一緒に森を歩いてくれたり、彼女のね、婦人科のね、ところでちょっとこう、一緒に勉強したり、研修させてくれたり、それから、お茶会連れてってくれたりして、で、やっぱその中で自分が不安なんだなっていうのを見て取れるわけよ。だからどうしたの？あなた何か不安なの？なんて言わないのよ、決して。うん。分かってくれてるわけ。彼女も、大きな病気、多分、子宮を摘出してる方だから、若い時に。だから、いろんな思いがあったと思うよ。だからやっぱり人の気持ちが分かるのね。うん、そういう時ってあえて言葉にしなくても、その不安っていうもの、切ないこと、今すごく、辛い思いしてたり、悲しい思いをしてたりするっていうことを、スーッとこう、なんていうの？感じることができるときに、これ見よがしにどうしたの？なんてまさか言わないし、そして、こう、送り出してまた帰国させてくれるわけ。
うん、
で、そんなことを繰り返して、まあ、もちろん、フィトテラピーとかアロマテラピーっていうものを伝えていく仕事をやりながら、なぜそれをやったかっていうと、やっぱり私はその原点のフランスに戻りたかったのよね。で、それは何でかっていうと、抱きしめてくれるから。あ、私は私でいいんだ。元気でありたいし、そしてこう頭を撫でられたいし、そしてそれをがゆっくりゆっくり勇気になっていくうちに生理が戻って、40代半ば前に妊娠出産、びっくりしちゃうよね。
びっくりします。
うん、そうするとやっぱり細胞って生まれ変わるじゃん。
うん。
うん、体、いわゆる自然に沿った、ことに自分の今をこう一緒に共に生きればちゃんと再生するっていうことを経験するのに、うん、あれが43歳だから23歳から20年経ってるじゃん。
うん、
うん、でゆっくりゆっくりよ。でだから今この57になって思うんだけど、決して変わってないのよね、年齢とってても。たまになんか37、8なんじゃないかって自分で思っちゃって勘違いしてる時があるぐらいなんだけど、だからそういう人たちがいても大丈夫よって。これいくつになってそれが起こっても大丈夫よって。だからもし私も年齢がね、いって、その当時の時のその先生の年齢が私ぐらいの年齢だったから、こう、なんていうかな、抱きしめれたり、頭を撫でてあげるだけの気持ちとか、余裕っていうものを、やっぱり30年ぐらいかけてゆっくり作れてきたのよ。だからね、それが別に今20代だろうが30代だろうが50代だろうが大丈夫よって、そういう思い。だから大丈夫なの。
うん。
うん。まずそこを自分の体を大丈夫だってこう胸を撫で下ろすみたいにして、自分でだけどね、まず自分の頭を撫でてみるとわかること。
うん。
それから、うん、特に私なんか学校で生徒さんたちが来てくれてるから、いつもそこを裏切らないような自分の体と心で いたいなって思うから、まあスーパーまず自分で生きてるのよね。
うん、
うん、やっぱそう、それで伝えてもらったことと、抱きしめてもらったことと、自分の体が再生したことと、今度は反対に伝えていくこととっていう、順繰り、順繰り順繰りこう、うん、今に至ってるっていう流れかな。そんなすぐにじゃなかったよ。うん、
なるほど。うん、なんか、今聞くと、いつでもリボンはできるなって思って、
う
ん、
そう
なんかやっぱり細胞も入れ替わるし、なんか自分の、自分に対して自分の考え方とか、愛とかが変わる、深まるだけで、すべて入れ替わる。だから自分の体も、ね、そういう新しい細胞にもっと愛溢れてる細胞、うん、元気な細胞になって、で、そこで自分の人生も、ね、見えることも、見える景色も変わると思うし、見え方も変わるし、うん、現れてくる人も変わるし。
いや、完全に変わるよね。
うん、
だから自分が発するもので周りが変わる。だから周りが変わるんじゃないよね。
うんうん。
すごくそこはあったね。
うん、だからいつでも、なんかその愛に戻る、あの自分のすべてを受け入れる自分も決めるっていうことですよね。うんうん、もうありのままの自分で、
うん、
いい、がいい。
そうそうそうそう。
自分が意味だな。
そうそうそう。だってあの人みたいにああなりたいとかこうなりたいとかっていうものないもんね。うん。
で、実際私思うのは、うん、そこに見えることは自分の中に種としてあるっていうことだと思って。そ
う
そ
う、うん、
だから逆に可能性として見せてくれてる、ユニバースが見せてくれてるって思っているし、うん、だけど本当にもういつでも遅くはない。いつでも生まれ変われるっていう、なんか自信が今持てた。森田さんと話して。
そうそう。もう私、それで満たされちゃってる。あ、それしかない。だから、やっぱり検証って大事だったと思った。臨床と体験。だから、やっぱり今、ここまで来て、それが本当なんだって自分でこう思えるから、それを堂々と、ね、誰にどこか全然、知らない人に何をどんな非難があったとしても、例えば学校に来てくれる人たちがいるわけよ。お金も払ってくださって、その人たちを絶対裏切らないっていう、うん、まあ、そういうぐらいの自信は、やっぱり経験と臨床からあるから、今57だよね。じゃあ、70、80、90って、女の時代って長いから。
うん。
ね。だから、そこでどこで恋もあったっていうわけじゃない？
確かに。
でしょ？私の先生なんかもう三度目の結婚が一番ハッピーだったわとか、うん、トゥルーラブだわとか言って、チュチュチュチュしてるし、お母様に至っては。
何歳に出会ったの？
90ね。
そう。あ、90で最後、ラストラブ。
ラストラブが、お父様が亡くなって悲しいんで、ベランジェル先生が彼女音楽会に連れてった、その横にいた16歳年下のめっちゃイケメンの方と未だに、で繋がれてるし、90いくつかって言ったらものすごくこう
90いくつに出会ったんだ。
うん、80代後半に出会った。
素晴らしいですね。
もうもうでね、もうキラーっとするなんていうかこのピアスしてで髪のね染め方もそうだし、でなんだったらね自分の娘のベランジェルよりも目がいく美しいんだもん。キラキラして彼を見る色っぽい目。やったねとか思ったら、いけるじゃんって思ったら、いちいち、もう、自分をさ、ね、落としてる暇ないよねって思って、だから、そういう。まあでもね、多分この、ゆきこさんのこれを聞いてくださってる人たちは、体の病気じゃなくて心の病気だってあるじゃん。ストレスからとか、ちょっと、うつになってしまったとか、癌になってしまった。
うんうん、
まあ、それは病気か。神経ね。神経を、こう、なんていうのかな。すごく痛めてしまった。いろんな出来事があるっていう人たちだっているわけなんだけど、うん、それも全部一緒よね。
目に見えないけど、一緒。目に見えない
けど、一緒。うん、
うん、で。もしかしてそれが、本当の病気に、まあ、実際体の病気になってしまうかもしれない。
うん
うんうん、確かに。そうね、その時間がないというか。
そう。
うん、
だから、いらないものは、ありがとうって、さようなら、バイバイみたいな。パツみたいな、こうね。うん。だけど、そこでいちいち執念深く、そこにこう頭を取られたり、取られたり、執着はいけないから、パツって言ったら、ポンみたいな。それなかなかみんなできないって言うけど。まあでも。うん、
愛にフォーカスすると、うん、そうそうそう、やっぱり自動的にいらないものも、ね、
切り替わるじゃない、
うん、多分そうやって、そうなったのかなと思って、うん、やっぱりフランスって本当に愛の国って言うじゃないですか。
うん、そう。
しかも、地球の中でハートチャクラ、って言われるんですよね、うん、ヨーロッパって。
ハートチャクラね。うん、そうだってね、うん。私もそれ聞いた。日本は？
日本は、プレクサス。
あ、プレクサス、この辺か。うん、
だから、やっぱり、フランスの、ね、その場にいるだけで、愛っていうものは感じますよね。
感じる。
それで、徐々に愛にフォーカスして、
うん、
感謝にフォーカスして、うん、自分をもう、 抱きしめる、すべてを受け入れるっていうことを徐々にしたら、もうね、いらないものが。
はっきりするね。
ね、はっきりする。
はっきりする。
素晴らしい。まあもう本当にこの話で私感動してます。
いや。
じゃあまあ、ちょっと具体的に、その自然療法、フィトセラピーとかに、のお話したいんですが、その微妙の状態を保つためには、日常生活でのどのものを取り入れてますか？
私はね、一番大事にしたいのは眠りなのよ。で、とにかく深い眠りを取ることに、すごく気を使ってるわけ。例えば、前日どんなに遅くまで、外にいたとしても、深い眠りにするための準備だけは怠らない。
それってどういう準備なんですか？
例えば、遅く帰ってきました。まあ、昨日実は遅く帰ってきたの。ね。で、そんな日もあるじゃない、
うん、
けれども、昨日寝る時間が1時になりましたと。でも、朝起きる時間が今日の予定何時かなって言った時に、やっぱりちゃんと部屋がね、暗くなって、出るか、そしてやっぱりその寝る場所の環境とか、お布団とかふかふかになってるかとか、そういうことすごい気を使うの。で、まあ、もう一つは頭の中にね、今日大事だったこと、すごく大切なことを反芻して、例えば今日、あ、やっぱり私ゆきこさん好きじゃんってから、こうなんかいい時間だったなとか、ゆきこさんの部屋って素敵だなとか、あ、ここで食べさせてもらったビーツがなんかめちゃくちゃ美味しかったとかね、そういうすごく、あ、こんなだったなってことを思いながら、まあ、まず、お風呂。まあ、またはシャワー。遅かったらね、温める。温めて、まあ、ささっとメイクは落とすけど、やっぱり、あれ冷え出るなとか、そのまま寝てしまうと、浅い眠りになるから。
そうなんだ。体を温めること。
温めること。で、もう一個がメラトニンって言ってね、うん、眠りたいよっていう、こう、そういう時に出てくるメラトニンと朝起きた時、光を浴びてセロトニンっていう、これがやっぱり自律神経を整えて、今日一日食べたものを体を作って、レム睡眠、体を休める睡眠と、神経、心というか神経をこう、ケアしてくれる睡眠、うん。特に私はそのノンレム睡眠、一発目のノンレム睡眠、すごく焦点を当ててるから、ちゃんと、今日食べたもの、そして体の中取り入れたものが、こう、朝牛蜜時になって、体が、もう一回戻ってきて、セロトニン出るまでの間に作り変えてもらえるような眠りに持っていくために、今携帯は、どこか置いちゃうし、その辺が、徹底する。
じゃあ、メラトニンって飲んでるんですか？
飲んでない。
飲んで
ない。自分の、
なんか
いい。中に出てくる。だけど、今日疲れすぎたなとか、ああ、なんか今日ちょっと大変なことがあったなって、うん、昨日ね、たまたまね、カチンってくることがあったの。
うん、
カチンってね、音が聞こえたの。
うん、
で、そういう時私ね、カチンってくるとね、一応ね、言葉にするの。相手に。
うん、
で、ん？って目するから、え、どうしたんですか？って言われたから。どうしたんだろう、なんか今カチンってきちゃった。男性だけどね。はぁ？とか言われて。私も、はぁ？あなたのはぁが私のカチンと一緒なんですよね。でまあそんなこともあった日なんだけど、まあ気になることよね。ビジネスに関係するから。だけど、まあまあいっか、みたいな。うん。どこかでこれきちっと話し合おう。うん、これ逃げちゃダメだ。ピシッってやってなきゃ、ピッとかって思うわけよ。ね。だけど、まあ、そんなことはいいから置いといて、昨日なんかは、ちょっとだけ、パッションフラワーっていうのを飲んだ。
パッションフラワー、
うん、時計草っていうの。で、それが冷蔵庫に、タンチュメールっていう、鎮痛剤。タンチュメール。イクさんよく買ってきてくれるじゃない、うん、私になんかこういうの、フランスに行った時何か欲しいとか言ってくれる。うんじゃあ、ロディオラ買ってきて、とか言うみたいに、パッションフラワーっていうのをちょっと大さじ1杯にぬるま湯で溶かして飲む。そうすると、溶けそうって言って、いわゆる深い眠りに誘ってくれる。昨日はちょっと遅かった。それからもう夜まで食べながら、すごく話し合った。仕事の話ばっかり。そして、そのはしごだった。うん。で、まあそんなこともあったから、昨日はね、 ちょっと気を使えた眠りじゃないんだけど、ただパッションフラワー取って柔らかくして、ちょっとアイマスクみたいなのして、頭皮のマッサージして、眠るじゃない？で、今日ちょっとお寝坊して、7時半。うん。で、ぷわーっと目が覚めて、よし、みたいなね。だから、その深い眠りを持っていくときに、ね、たまたま今日、昨日はフィトを使ったけど、メラトニンは飲まないのね。睡眠薬ももちろん飲まないんだけど、それでちょっと調整はする。
調整。なるほど。瞑想とかします？
もちろんする。でも、瞑想するのは、もう、お風呂がに10時ぐらいまでに入れてて、もうパソコンとか携帯とかは、まあそんなにもうやらないって決めてるから、大事な時はやるけどね。でも、ちょっとこう、本当にお布団の上で、昔はね、TM 瞑想とかね、かなり、ハードなことまで、
やってたんですね。してた
けど、そんなんじゃなくて、ちょっとこう、目を少しこう、少し開いているような、つぶってるような状態で、簡単にこう、布団の上で、あぐらみたいにちょっと書いて、で、ふーっと瞑想はする。そう、落ち着くね。
確かに。そういうなんか、毎日取り入れてるツールとかってあります？なんか、まあ、先ほど書いてることをやってるって言ってたじゃないですか。まだやってるんですか？
やってる。
どういうことを書くんですか？
例えば、まあ、
そのカチンのこととか。
そう。カチンのことも書い、そのカチンってことは書いたのは、これどうやって後でこれを収めるか。カチンってくることってだいたいビジネスに関係してるから、じゃあ社員の人たちもいるし、あ、これダメだ。話し合っとかなきゃ。なんだったらもうここでやらない。ね。その会社のトップだったんだけど、ちょっとだけ、この野郎とか思っちゃうのよ。いいわ。来週これ。もういいや。来週ね。ってか、パンと書いとくだけ。忘れないように。けど、今日こんなことがあったなって、すごく、例えば今台風が来てるよとか、気圧がこうだよね。ってことは、ちょっと気圧に弱いから、少しエキナセア飲んどこうかなとか、体調的にね、こうしとこうかなっていうこととか、まあ、なんていうのかな。ちょっと自分の体に関することを書いたりする。
なんか書くと、自分が、なんていうの、カメラを外に出してる感じで、もうちょっとなんか客観的で自分を見れるし、そこで判断しやすいかもしれないですよね。その何を取り入れればいいかとか、インスピレーションも入る。
入る。で、やっぱりね、頭の中でこう思うだけって、忘れるの。で、文字起こしをすると手が覚えてるのよ。で、手のこの神経って脳を使ってるから、先に手が動いちゃってるの。あと、頭のその指令より。
なるほど。だからインスピレーションで書いてるっていう。
そう、インスピレーションで書いて、その時のことを思って、あ、そうだなってことも書き出すんだけど、手の方が先に行ってる。そんな感じする。
だから、そうですよね。
そう。まあそういう書くっていうことは、自分の中にインプットするのとその状況を思い起こして残そう、記憶させようとしていることっていうのもなんか作用してるんじゃないかな。後でそれが読み返してみることもあるし、しっかり検証することもあって、あの時私あんな風に思ったなって漠然と思うんじゃなくて、案外、あの時、そう、2年前の7月ぐらいの夏の時だったな、その時にこんな風に感じた。あ、今やれるじゃない？この人たちととかね。そういうなんていうかな、アンテナになるのよ。
見直してるんですね。前の回。
確実に見直す。
私それはやってないです。面白い。
そう、見直すの。なんでかっていうと、見直さないこともあるよ。でも重要なことって、そこに書いたことがアンテナになるの。私はそうやって来た。アンテナのその点が、今すぐにそうならなくても、その半年後とかに、あの時、ああ思って、こうだったらいいなって思ったことが、今この方と一緒にやれるからでき
る。なるほど、そうですよね。
待って、みたいにこう見返して、あ、わーおって、その点と点が線になって、今度もう一人、結局人が運んでくれたりするじゃない？だからそういった点、線が今度面になるじゃない？その時に、あの時なぜこれを明確に思ったのかってことを見ると、あ、やっぱり書いとくとアンテナ立つなっていうことが多いのよね。私はね。
で、やっぱり自分の成長もね、見れるかなと思って。
そう。
一番のコーチ、自分が、になるっていう。へえ、面白いですね。いやじゃあちょっと、このエピソードの最後に、お聞きしたいのが、
うん、
最近の世の中にどういうものを取り入れた方がいいと思いますか？まあ、植物だったりとか、
うん、
まあ、その、他のことでも、今の世の中に。
うん、フィトテラピーをやってるから、植物の機能性っていうものをね、男性のはね、なんかエビデンスって、じゃあお前取ってみろや。こう言ったいわけ。ね、分析器だってまだまだないこともある。まあもちろんだいぶ分かってきたし、実際顕微鏡とか次世代シークエンスなんで1億円もするような機器があるのよね。で、その、じゃあ分析があって、この成分がどう、だから、ああ、じゃなくて、やっぱり、その臨床とか、西のフィトテラピー、東の漢方みたいなのがあるけど、例えば日本にも和のフィトテラピーがあって、そういった臨床から来る、こういう時にこんな風に取ってあげたら、だから植物は一つの大前提ね。だけど、それを使いこなせるだけの知識と知恵っていうものは重要だとは思ってる。それは一つ。だけど、もう一つはやっぱり目に見えないものが、大事であるってことをすごく最近明確に感じる。例えば祈りとか、思いとか、こうだったらいいなっていう夢とか、ありがとねって相手にその場で言葉にしなくても心の中で感謝してる。例えばそういうこととか、これ伝わる。なんていうの？シンクロするとも言えるとも言うんだけど、そういう伝わる。そういうことをまず大事にするっていうのが、一つ最近大きいかな。で、もう一個すごい、この今ね、コロナ、アフターコロナと言われていて、もうこれ風邪っていうふうに認定されてるじゃない？だけどやっぱり、だからこそ今の時代は女性性。ここを、流行りのね、フェムテックなんてね、言葉じゃなくて、女性として生まれてきたこと、そして女性性、そしてこの、いわゆるしなやかで、いい意味でしたたかで、そしてこう、母性があるっていう、この女性というものと、目に見えないものっていうものをこう、掛け合わせて生きるってことが、一つではベースよ。だけど、そこが今の時代に私はポイントとしてるかな。
なるほど。
うん。
じゃあ、森田さんに一番大切なことは何ですか？
私が一番？
人生でもこれは一番大切なこと
だ。一番大切なことは、ああだったらいいな、こうだったらいいなっていうことを作っていけれる勇気とその歩き方の杖、ね、魔法の杖をいつも持って歩くこと。
素敵です。
もちろん旦那さんもいたり、子供もいるし、お父さんお母さんというか、まあ、うちの彼のお母さんとか家族もいて、会社もあってスタッフもいるよ。でもやっぱりみんなまず自分だから一人一人の歩き方があって、私は杖を持ってるの。魔法の杖。もらったの。バトンみたいなやつ。だけど、やっぱり湧き上がってくるもの。ああだったらいいな、こうだったらいいな、まあ、夢みたいなことかな。それを作っていく。その、いわゆる歩いていくときって、勇気
もいる。
がいる。
だから。なんか何歳でも夢は見れるっていう。
そう。
いますよね。
それなのよ。なぜか。子供とか言いたくて、言いたいけど、ごめんね、子供って言えなくて。
だけど、子供が欲しいことが夢だったじゃないですか。
そうね。
だから、夢っていうことを大切にしてるっていう、夢があって、インスピレーションで行動してるっていうことじゃないですか。だから、とっても素敵なことだと思います。じゃあ、今回のエピソードの最後に、現在の活動を教えてください。
今私は、教えてもらってきたその植物の機能性、いわゆるフィトテラピーってこう自然療法の一つなんですけど、まあその学校を夢としてやりたいと思ってたらやらせていただいて、ありがたいことに今その仲間、いわゆる卒業生さんはみんなチームだと思ってるから、この方たちと一緒に生かし合っていくっていうのもそうだし、日本の和の植物を入れたワフィトっていうブランドや、もっと大事なその性生活じゃないけど、いわゆる女性性っていうものを大切にしたフェミニンケアっていうことの商品も、 こういうものいつか作りたいっていう思ってたことが今目の前に来て、で、もうそれは走ってることなのね。だからもうそれは私じゃない人がやってくださいと。
うん。
うん、あの、会社にも大事なスタッフたちもいるし、チームもあるから、でも今私の活動の中で、どうしても、ずっと考え続けてきて、やってきたことは、やはり、高齢になっていくと、やっぱり高齢者の施設に入ったりするの大変なのね。日本少子高齢化って言われている。その、寝ついてしまったり、認知症になってしまったり、よく下の世話って言われるね、おむつのケアとか、褥瘡とか、もう認知症とか大変なんですよ。で、そのようにしないための今仕組み、うん、いわゆる私が今作り上げていく準備をしているのは、訪問看護ステーションっていうものを法律が変わって、そこにフィトテラピー、自然療法を取り入れながら、そういうような、なんていうのかな、ところで予防していく仕組みっていうものを行政と組んで作っていくこと。
うん、
これがヨーロッパで見て、本当に、一つ区切りをつけてやりたいこと。高齢の人たちのケア。すごくやってきたことだったりするから、
うん、
まだそれをやれてる人がいないから、あまりね、仕組みとして、
うん。
私は今そこに挑むって決めたの。
素敵です。森田さん素敵です。
素敵ですか？どうなんだろう、
うん、素敵です。もうすごくインスピレーションもらいます。この間、中目黒のね、人のショップ。うんうんに遊びに行ったんですけど、本当に素敵なね、アイテムがいっぱいあったし、素敵なスクールでもあって、本当にね、うん、ぜひそこにも皆さんもね、遊びに来て。
遊びに来てください。代官山には、ウームラボっていう、うん、そういうフェミニンケア、ちょっとセクシュアリティなこととか、膣のトレーニングとか、
とかもあるんですね、うん。
吸水ショーツからバイブレーターまで、なんで大事なのかって、それは、嫌なこと、タブーなことじゃないよっていうところまで勉強してくれたスタッフたちがいるし、学校にはもう素晴らしい講師たちがいるし、ワフトっていう和の植物を本当にたくさんその取り入れた、いわゆる再生プラスチックで作ったそういう化粧品も、もうある女性が私頑張りたいですって言ってくれたのよね、この間。もういるのよね、やってくれてるのよね。とりあえず私卒業するから。まあ、みんな、本当に遊びに来てほしい。で、あ、私こんなこと一緒にやりたいなって思う人たちが、これからどんどん広げてほしいと思うんだけどね。
素敵です。
本当ですか？
うん。じゃあ、ありがとうございます。はい、このエピソード、次のエピソードも楽しみにしてください。次のエピソードはセクシュアリティの件で。
セクシュアリティ。はい。
はい。思いっきり、話したいと思います。思いっきり
語っていいんですね。
はい。
はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。
最後まで聞いてくれてありがとうございます。森田さんの活動や、フィトセラピスクール、ワフィトのスキンケアなどの件でもっと知りたいのなら、ぜひこちらのエピソードのノートに情報が載ってますので、もしも興味がありましたらぜひチェックしてみてください。あと、森田さんのインスタグラムをフォローするのもおすすめです。あと、私の活動やコンテンツをもっと見たいのなら、私の YouTube やインスタグラムもぜひフォローしてください。いろんな情報をアップしてます。あと、いろんなスピリチュアルなテーマの IG ライブも行っています。生で数秘術のミニセッションを IG ライブで行っている時もあります。あと、パワーストーンを使って手作りジュエリーを発売しているので、私のウェブサイトでチェックできます。最後に、こちらのポッドキャストの曲シャインを聞きたいのなら、ウェブサイトでも購入できます。では皆さん、また来週。